もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
最初に年齢を教えてください。
17歳です。
17歳。高校生、それとも
働き、
高校生ですか。
はい。
ご両親と一緒に暮らしてるの。
はい。
ご両親何歳ですか。
49歳です、両方とも。
で、兄弟は。
兄弟はいません。
一人っ子。
はい。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか。
父親との関係にすごい悩んでて今。
はい。
家にいるときはあまり父親の話を聞きたくなくて、なるべく父親に話しかけられないように、いつも目を伏せてご飯とか取ってるんですね。
うん、
最近その様子を気にかけた父親がどうしたのかっていうふうに聞いてきて、その原因が父親だってことは言えないので、どうしたらいいかっていうので電話させていただいて、
うん。なんでそんなに嫌なんですか。
幼稚園の頃に、
は
い、父親が自分の部屋とかに強引に入ってきて、プロレスごっこだとか言って、首伏せたりとか、本人は遊びのつもりでやってるんですけど、僕にとっては全然そういうのは遊びじゃなくて。
要するに、嫌いだったわけですよね。
はい。
単純に。
で、その状況のところに、
うん、
今大学入試を控えてまして、
うん、
入試に関する話をされるときに、その話す内容が同じことなんですね、うん、毎回毎回。
毎回同じこと。
お前は古文ができないから、古文を、まあ、やらなきゃいけないと、まあ、そういうのはわかるんですけども、
うん、
一番僕が嫌なところは、
うん、
学歴を重視する人なんですね、
うん。
同じ会社のあいつはどこどこ出て、同じ学校の誰々はどこどこ行って、どこどこ勤めてっていう話をするんです。
その話聞くと、お父さんが嫌だっていうのはわかります。その他にはないの？
あります、あります。理不尽な論理みたいのを押し付けてくる。例えば釣りに行った時の話なんですけども、
はい、
電車の席がたくさん空いてて、
はい、
父は座ったんですけども、私は座らなかったんですね、
はい、
それで釣りに行く約束の時間みたいのがあって、
はい、
それに合わせて電車も乗ってたんですけども、
はい、
乗り換えを間違えてしまいまして、
はい、
間違えたって分かった時に、それはお前が立ってるせいだって言うんですよ。
基本的に、
はい、
お父さんとあなたとが好きじゃないから乗り間違えたっていうことが問題になるんで、今あなた理不尽だっていうことを言いましたけど、
はい、
理不尽という大げさな話じゃないでしょう。もともと嫌いな人がこういうことをやったから、それが面白くないっていうだけの話でしょ。もともと嫌いなんじゃないの？
意識はしてないですけども、
うん、
幼少期の記憶とかやっぱりあるので、
うん、
散々もう泣かされたとか、
うん、
首伏せたりとか、
うん、
本人は愛情を持って接してるんだっていうふうに、はい、
で、愛情を持ってっていうのは本人が言ってるの？
はい。これは数ヶ月前の話になるんですけども、
うん、
僕が風呂に入ってる時に、
ね、
お父さんが入ってこようとしまして、
はい、
まあ、僕はいいよいいよっていう風な素振りを見せたんですけども、
はい、
それでも強引に入ってきまして、
はい、
で私が外に出たんですね、その時に、
はい、
そしたら出てきた父が、これは愛情でやってることなんだ、それをなんてわかんないんだって言って、
お父さん、さっき学歴って言ったけれども、
はい、
お父さんものすごい劣等感持ってんだよね。単純に虚勢恐怖じゃないの？息子の方が父親から自立する一人の男となる、ところが父親の方が息子が一人の男となることを好まない、そういうのは虚勢恐怖って言って、昔から父親と息子との葛藤の中である話なんですよ。
なんか父親の実家の方でも、
うん、
父親の父親、僕の祖父と結構喧嘩したりとかすることがあるみたいで。
それはあるでしょうね。だってそのあなたのお父さんが男になってないんだもん。これはね、人間が成長する根本的な原理なんですよ。フロイドが人類共通の課題って言ったの、はい、男であろうが女であろうが、背が高かろうが低かろうが、人類共通の課題が オイディプスコンプレックスの解決なんです。つまり父親からの自立が人類共通の課題なんですよ。でその典型的にこの人類共通の課題を表しているような家庭なんですよ。あなたの父親は男として自立できてない、それはあなたの父親の父親祖父が男になってない、その結果としてあなたも虚勢恐怖を持って17歳になってるけどまだ男になっていない、ということは同時に母親からも自立してないんです。
はい、
母親からの心理的離乳は遂げられてないんですよ。
実感あります。
だから先ほど父親の言うことが理不尽って言ったけれども、
はい、
言ってることの一つ一つはそれはどうだっていいことでしょう
ね。
そ
うですね、
うん、だけどもどうだっていいことの裏に隠れている本質は何かっていうと性のアイデンティティの崩壊なんです。男であることの自信、それができていない。だからあなたのお父さんはあなたをいじめますよ。でお父さん劣等感っていうよりも自分に対する失望なんですよね。自分への失望を癒そうと思ってあなたをいじめてるわけですから相当しつこいいじめなんだよ。
なんか私の母は、
うん、
父親を変えられるのはあなただけだっていうふうに毎回言うんですよ僕に、
うん、父親を変えるっていうことは、はい、あなたが父親から自立するってことですよ。
ああ、そのいじめの関係を解消するっていうことですか。
うん、いじめの対象であることを拒否する、それが父親を変えるってことです。だけどあなたしつこくいじめられてる割には結構暗い声出してないね。
家では暗く装ってるがゆえに父親にどうしたのか大丈夫かなんて言われて、
うん、
このまま演じてるわけにもいかず、
うん、
どうしたらいいかっていうので電話させていただいて、
うん、で、はい、今日のあなたの相談というのは、
はい、
そういうお父さん嫌いだけれども私これからどうしたらいいでしょうってことね。
はい、
今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみてください。
こんにちは。
こんにちは。
今のお話を聞いていて、
はい、
日本の本当に一般的に幸せな家庭のうちの7割が、
はい、
あなたのような悩みを17歳から29歳頃まで嫌だな、うちの親父はと思う時があるんです。
あ、
要するに蔑視するような気持ちになるんです。
はい、
だから今あなたの悩みは一般的に多いんです。これはそれをまず覚えててほしいのね。
はい、
で先ほど加藤先生が自立するって言いましたね。
はい、
自立はお父さんというものが理解できたら、
はい、
17歳のあなたの若さはお父さんをちょうど手のひらで分かった分かったとできるんです。自立っていうのは戦うことではないんです。相手を理解することなの。まず冒頭書は頭に入れておいてくださいね。
はい、
でまずあなたがおっしゃった話を聞きたくないやと思ってしまうなんておっしゃいましたね。
はいはい、
それは拒絶です。それはすごい怒りです。目を伏せるはそう言ってきならお父さんを恐れてるんです、あなた。その2つが交差してるんですね。じゃあ聞きますけども、こんなお父さんじゃないですかってのと一般的に言いますので、
はい、
まずお母さんに結構文句言うんですね。でもそのお母さんは頑固です。おとなしい割には絶対に自分の意思を曲げない。
あ、
お父さんその確かにそうかもしれないけど忸怩たるものがあるんです。これが劣等感を常に刺激してるんですね、お父さんの心の中に。で2番目はですね、いつもねテレビ見ても何でもいいです、文句言うんです。ああじゃないこうじゃないって一人でも。
ああそうです
か。そうですか。そういう方多いんですね。で次は自慢話をする。
あ、
それから夕食は家族一緒っていうのを求めてるんですね。これがもしかしたらその中に少しでもお父さんのその形入っていますか。
はい、
ありますか。次にですね、お父さんがなぜこうするかを言うんですね、今これからね。
はい、
例えばあなたお父さん外食します、そうするとねお愛想がいいんです、すごくね。だけどこれ食べるよあれ食べるよって言うんですね。食べたくないのも子供は、でもいいから食べなさいってやってるの。そのしつこさが父親にあるってことですね。
あるかも
しれない。それをお父さんすると、なんて自分はいい人だろうと思ってるんです。 お父さんの共通点はコミュニケーションが分からないってことなんです。
お
何でもいいものを食べさせたらいいことだとか、子供にとっては苦痛のことをさせてしまうんです。で、イミシクもお父さんはそんなに息子たちに嫌われてると思ってないんですね。あなたにも迷惑だけども一生懸命なんですよ。この家庭を俺は守るぞってことで、でコミュニケーションが絶対できていませんよって言ったの理由はお風呂の件言いましたね。
はい、
お父さんにとってはそうか、コミュニケーションってのは裸で触れ合うんだと思うと、もう子供は嫌がってもないんです。お父さんも頑張るぞと思って裸に入ってくるんです。そしていやーもう親子でねこうしてお風呂入るってのはこれが親子関係の気づく第一歩だとお父さん思ってるんです。息子は嫌だっていうのは分からない、愛を知らないからね。それから電車乗り遅れましたね。お父さんっては常にあなたなんですね。嫌われたらまずいんですね、あなたにね。だから失敗とか自分の弱さを見せるのはできないんです。だからあなたに俺は失敗してないよ、自分の虚勢を守るために言った言葉なんです、あれは。だからお父さんのやってることがどう見たら子供がお父さん素敵だねって、僕はお父さんみたいになりたいなって言われるようになろうってことの自分の描いた絵の世界の中で演じてるから、あなたの顔を見てないの。ただ一つすごく救いがあったのは、あなたに気にしたこと何かあったのかって。これは唯一お父さんの優しいところです。このお父さん優しいですよ、理解すれば。じゃあどういうことをやってあげるとお父さんの優しさが出てくるかです。あなたがですね自立するならば、これ間違いなく言ってほしいんですけどね、あなたがもうお父さん恩罪だなと思う時あるでしょ、
はい、
席立つ時にお父さんお茶入れといてよ、一言お茶を入れとく、喋らなくていいんですよ、喋らなくて。だから お父さんこれ好きなおかずだよねって、たったそれだけなの。つまりあなたがお父さんのところに嫌い運のいいですね、でもお父さん理解することも大事、理解しなくって自立はできないです。ふとしたことをお父さん今日雨降ってるよ傘忘れないでねって言っただけでも黙って出ていくんですけども、ジーンと来るのがお父さんなんですよ。お父さんが一週間もしないうちにボロボロ買ってきますよ。その時にねコミュニケーションって何かってあなたは気づくはずです。それをこのいいチャンスに、私はあなたがもう一回り大きくなって精神的な自立の第一歩、嫌いなお父さんが無理して生きてきたんだということをあなたが理解できたときに、あなたの目を伏せるという脅威はなくなりますよ。それから耳を塞ぐっていうのありますね、聞きたくないって。あれも、ああお父さん無理してるんだ、ああ立派さを売ってるんだって見方を変えると、うるさいなからかわいそうだなとかかわいいなって感じるんです。見方を変えてくださいってことです。
はい、
じゃあ加藤先生に帰りますね。
あの大原先生がいい具体的なアドバイスをいただきました。あなたの陥っている問題っていうのは本当に本質的な人類共通の課題ですから、これからそのように相手を理解してください。
はい、
相手を理解するためには自分を理解してなきゃダメですよ。
こういう性格だってことですか。
そういうことです。だから自分を理解するということを忘れないでください。
はい、
よろしいですね。
はい、
はい、じゃあ失礼します。
ありがとうございました。
人を理解するためにはまず自分を理解すること。